HIC。
こちらは千葉県習志野市からいただきました。59歳榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼。
ありがとうございます。
直弟子なんすか？
ええ、あの直弟子です。総領弟子ですから。これ
あ、そうですか。
ええ、最近あの榎田新右衛門が昔どうだったとかツイッターで書き上がってるんで、
あ、どんどん書いてください、お願いします。
能登で大きな地震が発生しました。前回 QIC でバヌアツの法則を語っていましたが、ある意味見事的中ということでしょうか。それにしても災害は忘れた頃にやってくる、本当ですね。災害に対する備えについていろいろ語ってくださいということでいただきました。これね、5月5日金曜日、子供の日だったわけでありますけども、はい、観光地いろいろにぎわっていた時に、はい、午後2時半近くですか、はい、に、私は何してたかというと、 F スターの横の、あの編集室のパソコンのところで仕事をしてたんですけど、書き物をしてたんですけど、で、私あのパソコンに必ず共振モニターっていうアプリを入れてるんですよね、はい、でこれあの地震が発生すると、あの日本地図のどこで地震が発生したかっていうのが出るようになってるんで、で私の設定では震度3以上が出ると、まあ、あのちゃんと声で、あの声っていうか音で、あの震度3が起きてますよっていうのをこう言ってくれる、はい、でさらにでかいのがあるとちゃんとあの女の人の声で、どこでどれだけの地震がマグニチュードいくつで、震度いくつ、最大震度いくつっていうのがこう言ってくるんですよ。
前震度7をね言い当てたとかね、
あれはだからデマがだったわけですけどね。でまたこう仕事したらピッピッと音がしてパッて見たら、はい、あの能登地方で揺れてるなと。でもういつもと色が違うから、はい、あでかいんだなと思って、ただ最初出てきた時はマグニチュード 5. いくつとかなんとかっていうだったと思うんですけど、ですぐに 6. おお、こう でかいよと思って、で、で最初そこには能登地方震度7って出たんですよ。でまあ実際は震度6強でしたけど、でもでかいですよ。でそれでまあそこから地震がまず P 波がこう広がっていくのが見えるんですよ。で後付けで S 波が広がっていくのが見えるんですよ。でそれを見ながらで、もうすぐにこのね、あの FMC 関西の LINE のグループに地震来るぞっつって俺書いたわけですよ。
でもあったんですね。
その段階ではまだ P 波も届いてないってものすごい早かったんですよ。で、でその後もうカタカタってきたんです、うん、P 波が。でカタカタってきて、それでその波形通り S 波が来ると、あの要するに P 波っていうのはプライマリー、 S 波っていうのはセカンダリーって言いますけど、うん、S 波が来るぞって時でまあ身構えてたら、あの震度2で、で割とゆさっていう、
それじゃあめまいが
めまいみたいな感じだったよ、実際に。
あ、じゃあめまいです。
いやいや、ゆででした、ちゃんと見てました。
いや、榎田さん、多数決でいきましょう。地震があったのかないのか、
地震があったと思う人手を挙げてください。はい、
あ、なかったと思う人、
今前島エッグが手を挙げました。はい、ぼーっとしてんじゃねえよ。
なかったんですよ。
ぼーっとしてんだよ。
私ベランダのお掃除してた頃かな。
これが、はい、もし、うん、今回マグニチュード 6.3 だったですかね、はい、その現在の発表によりますと、はい、これがもしですよ、マグニチュード7とかだったとしたら、はい、大阪震度4か5いきますよ。
あ、いや、さすがにそこまで気づきますよね。
あの、お分かりだと思いますけど、ね、マグニチュードが1増えると地震のエネルギーは、はい、何倍、
知らないですよ。
32倍です。じゃあマグニチュードが2増えると、はい、何倍、
64とかす
わ。ああ、残念、1000倍。
1000倍ですか。
1000倍です。だからマグニチュード1の地震があったとしましょう、でマグニチュード2の地震とどれぐらい違うかというと、マグニチュード1の地震が32個起きてるのと同じのがマグニチュード2です。ほう、マグニチュード1の地震が1000個起きてる、一緒に起きてるのがマグニチュード3です。わかります。それぐらい、あの地震の規模というのはでかくなってい
くんです。いやいや、ね、
どういう計算
ですか。榎田さんから
対数です。
対数、地震来るぞって言ったんで身構えたのは確かなんです。
いや、そうっすよね。だってさっき地震あったんですかというように今聞いてたろ。今、
いや、違います。ちょっと LINE 見て何言ってんかなと思って、
はい、俺が何寝ぼけてるとでも思ったのか。
あ、でなんか、あの一応なんかあれやから、はい、
したら普通さ、なんかちょっとネットで調べるとかテレビで見るとか、それはもう NHC なんかすぐに速報やってたわけですから、もう亡くなった方まで出てるわけですから、現地では。
そうですか。で、はい、しばらく来なかったんで、あれかと、 そのうち来るってことだよなと思って、うん、あ、そういうことかと。
いやいや、そんなの違いますよ。
でてっきり榎田さんが2度も外したとかね。
そうですね。
冗談じゃないですよ。見事に当ててるわけですけど、それで、まあ、今回あの、ね、大阪ではアベノハルカス、ね、高層ビル、うん、あそこの展望台の人たちが足止めを食う、うん、エレベーターが1時間止まっちゃった
と、
ま
あ、飛んだ際なんですね、
長周期振動。
あれエレベーター近くの階で止まってお客さん降ろして止まるっていうわけじゃない、
は
い、
そうです。だから乗ってる人はいない、
閉じ込められてるわけじゃないです、
ね、それはなかった
そうです。それはよかった。
最先端のやつはもう最寄りの階で自動的に止まります、はいはい、そうでないやつは地震で来てるときは、うん、ともかくあの何でもいいから階を押して、はいはい、あの 止めてくださいというのが、まあ、うんね、一つのルールになってますけどもね、はい。でまあ、今回あのこの能登半島で起きたこの地震なんですけれど、どういうメカニズムで起きてるかっていう解説をすると同時に、榎田新右衛門の推論推察も今日は特別にやっていこうということで、はい、この通あの B 枠でお便り2通紹介してやっていくんですけど、うん、今日はもうぶち抜きでいきたいと思います、うん、
推察、睡眠の睡に察する察するとかで
寝て殺すんですか。はい、ありがとうございました。
ボツになるお便りが増えるということ
で、ね、太平洋プレートというのがございまして、はいはい、この間ね、そのバヌアツの法則の話がありました、うん、だからこれ関係してる可能性はあるんですよ、はい、で太平洋プレートが太平洋の下、その、まあ、日本列島の南で沈み込んでいって、うん、ずっとこの能登半島の下までぐーっと潜り込んでいってるわけですよ。でそこで何が起きてるかというと、この能登半島の地震は今までにあまり類を見ない地震で、原因は何なのかというと、うん、水なんですよ。水によって揺れてる地震ということになるんです。
水、地下水かなんかですか。
これはその太平洋プレートが沈み込むときに、はい、海水を大量に巻き込みながら沈んでいくんですね。でその沈んでいったその岩盤プレートと海水はやがてマントルというところに出会い、はい、高温高圧にさらされて溶けていきます、はい、でその溶けた石、我々溶岩とよく言いますけど、はい、溶岩って石をただ熱で溶かしたら溶岩になると思ったらそうでもなくて、そこにその海水であるとか他の火山性のガスであるとか、はい、そういったものを高温高圧だからこそその石の溶けたやつの中にこう混ぜ込んで入っていくんですね、うん、だから言ってみれば炭酸水をつけるときみたいなもんです。二酸化炭素を無理やり水に入れればソーダ水できるじゃないですか、はい、そのような感覚で溶岩というかマグマというか、うん、そのマントル対流のもととあるものができていってるわけです。
空気も入りの、はいはい、水も入りの、
作用でございます、はい、でだからそういう地球のその奥深くにいるそのものはですよ、はい、マントル対流というのは基本的にこれ固体です、はい、固体なんだけど対流があるんですよ。不思議でしょ。溶岩はこう流動性があるじゃないですか、はいはい、マントルは流動性ないんです、はい、ただ熱くて、ね、でもなぜか流動性がある。これは何かっていうと、例えばそうですね、金属でいうと銅だとかアルミだとかっていうのは固体じゃないですか、はい、でも力入れると曲がるでしょ、ぐにゃっと、はい、鉄もそうですよね、うん、ある程度力入れると曲がりますよね、はい、でものすごい頑丈な鉄でも長期間長い時間圧力をかけるとゆっくりと曲がっていくっていう、うん、そういったことがあって、まあ、例えば昭和版の東宝映画日本沈没の中では、ね、東大 の、ね、あの名誉教授の竹内仁先生がですよ、はい、このマントル対流というものがみたいな感じで説明をしていくわけですけど、そこであのトンネルの工事でこう鉄で支えていますが、それが長い年月を経てゆっくりと曲がっていく、そういったのをご覧になったことがあると思いますが、みんなほとんどの人見たことないと思いますけど、でそういうような現象、それがマントル対流なんです、うん、でそのマントル対流のところに行ったそのプレートから、
はい、
なぜかなぜそうなってるかわからないけれど、水分がそこからポコと抜け出した、
は
い、なぜかわからない、抜け出した水分だけが、でその水分が今その地面を割りながら上空です、地上に向かって水がどんどんどんどん進んでいる、それが今能登半島なんです。能登半島の地下でそのまあマントル対流に近いとこから湧いてきてる水が、はい、なぜ湧いたかわからないけどそのとにかく水が湧いてきてて、はい、それがその上がっていきたいんだけど、地表に向けて上がっていきたいんだけど道がないから、はい、圧力をかけて岩盤をぶち割って進んでるわけです。だから2年前からこの能登半島ではこの群発地震が起きてて、はい、でしかも地面の隆起が起きてるんですよ、はい、でこれは隆起が起きてるのは何で説明できるかっていうと、その水が下から押してきてるっていう、
ただ水が出尽くしたらまたへこむんですか。
もちろんその時は で尽くせばね、はい、でその時で今何が起きるかっていうと、水っていうのはその別に面で押してくるわけじゃないから、はい、その一個のこう道筋で線とか点で押してるわけですよ、はい、それがこうどんどんどんどん下から突き上げてきてると上に岩盤があって、岩盤を面で支えればそのままブーって上がっていくけど、点で押さえたら弱いところがパキンって割れる可能性があるんです。そのパキンって割れてるのが地震です。うん、だから今回結構大きなところがパキンって割れたんだと思う。でマグニチュード 6.3 という地震が起きてる、はい、ということは、はい、ここからはえのき田考察なんですけど、これは多分あのどの学者もまだ言ってないことなんで、はい、俺が言ってるのが多分第一号じゃないかというふうに思うんですけど、これは多分私の言ってることは当たってるという、次地震があるんですけど、はあ、地震だけに地震があります。ですね、
はい、じゃあ CM 行きましょうか。
はい、皆さん有馬温泉分かってますね。有馬温泉、
有馬温泉、
表栄の紅葉隠れ、はい、有馬温泉行ったことありますか？有馬温泉
ないです。
ない、はい、あんた温泉嫌い？
いや昨日もはい、
ああ温泉行った、
はい、
ああ有馬温泉一回行ってみないと。やっぱ有馬温泉というのは神戸の北側の、まあ、六甲の近くにあるわけですけど、ね、で昔からある、秀吉の頃からあると言われている有名な名湯ですよね、はい、で金の湯っていうのがあって、はい、ね、こう湧いて出てきた時は無色透明なんだけれど、はい、空気にさらされるとこうその成分が沈殿して、はい、こうちょっと土色っぽくなるんです、うん、まあ、それを金って言ってて、金泉っていうんですけど、そういう非常にミネラル分の豊富な温泉が湧いて出てきている場所があります、はい、でこれのメカニズムというのがつい数年前、
はい、
数年前分かったんですよ。
ほう、
でこれは分からなかったのも不思議だったんですけど、
これはね、いろいろ理由があります、はい、それは何かっていうと、はい、日本の政府がこの火山大国である日本、うん、で地震大国である日本、地震学者、火山学者を本当に本気で育てなきゃいけないんですよ。これ教育に力を入れなきゃいけないんですよ、はい、それが言ってみれば祖国防衛なんですよ、
うん、
知識人。なぜかというと特に火山の場合は、はい、町医者と同じで、うん、そこの地域にいて根付いてるからこそその地域の人たちの風土病だとかを発見できるっていうのがあるじゃないですか、はい、で桜島だったら一生を桜島に捧げるような研究者が必要になってくるんです。これ転勤しててもいいですけど、そういう全部のまんべんなく学びたいという人もいていいけれど、その火山とかそういったものによって特性が全部違うんで、その経験則が生きてこないんですよ。あそこではこんなだったですよとかって言っても桜島では通用しないわけですよ。それはその逆も私になりで、でそれだけ学者がたくさんいるんだけど、なぜか日本の火山学というのはワンクラスと言われていて、
はい、
一つの教室に教授が収まっちゃうぐらいしかいないって言われてるんですよ、昔から、うん、でだから火山学会なんかも、私火山学会の一応会員ですけれど、うん、もう本当にアットホームで人の少ない学会ですよ。で何が言いたいかというと、研究者が足りないんですよ、
うん、
だからもうそれをね、いろんなところにいっぱい研究者を置いて、うん、それでお金もかけて研究すれば、はい、もう本当に分かることがたくさんあるのに、なかなかそれができないから時間かかってる、うん、でそれでまあ今その有馬温泉が数年前にメカニズムが分かった。でこれはどう分かったかというと、はい、有馬温泉の温泉はマントル対流から湧いてるんです。
おう
おう、
普通温泉っていうのは雨が降って地下水となって染み込んだやつが地中の普通のマグマだまりとか、はい、要するに近くに火山がある場所ですよね、はい、マグマだまりのとこまで近づいたところで熱せられて、はい、で当然暑いからその圧力がかかってって、
はい、上、水蒸気、
そうです、はい、で今度地上に向かって、はい、登っていくと、
はい、
でそれが通常の温泉です、
はい、
でだから雨が降って温泉となって湧いて出てくるまで、場合によっちゃその数年とかね、
はいはい、
それぐらいで出てくる可能性があるんですよ、うん、まあ、もちろん数百年というところもありますけど、ところが有馬温泉の場合は、はい、そのマントルですから、もうとんでもなく深いとこからです、うんうんうん、そこからじわじわ湧いてきてるってことが分かって、
はい、
でこれもう数万年です、
うん、
でしかも元々はフィリピンのあたりで染み込んだ海水なんですよ、うん、
はい、
だからタガログ語を喋る
温泉なんです。いやいやいや、はあ、意味がわからない。
もう、はい、本当に有馬温泉で湧いて出てきた瞬間に、
はい、
ね、もうマラミンサラマッポっていうふうに言ってるようなそういう温泉なわけですよ、
はあ、
もうヴィンテージなわけです、
はい、
ええ、だからこれはもう本当に珍しいんですよ、
は
い、でおそらくなんです、これはおそらくですよ、
おそらく、はい、
そっから 北東に向かって地図をこう進めてください、う
ん、はい、
京都の北部、うん、温泉ありますよね。
ありますね。
あっちの
亀
岡とか、
はい、
ね、こう亀って亀岡行くなら計算閣知らないですか、ね、計算閣こんなことこんなことこんなことしてもええ宴会、宴会ってのは艶の会って書くんですけど、はあ、楽しい宴会なんかスーパーコンパニオンとか言っていやらしいなんか、ね、そういう亀岡温泉計算閣深夜もありましたけどね、だから温泉あるわけですよ、
はい、
で大阪の北部にもあるでしょ、
うん、
あの池田 の, あ の, あの北の方行くと不使用温泉ってあります。不死をのあゆじゃやって知らないですか。
あれ なんで私、聞いたことないですね。
私関西の人間でもないのに歌えるというのはすごいですけどね、う
ん、なんでですかそれみたいな。
ともかくね、
はい、
あの辺りっておかしいと思いませんか。火山がないんですよ、
はい、
あそうそうそうですね。
おそらくですけど、はい、有馬温泉とほぼほぼ同じようなメカニズムで湧いてくる可能性があると僕は思うんですよ、
ま、マントルから
ひょっとしたら、
は
あ、分かんないですよ、うん、まだ分かんないです。でそのね軸上さらに北北東の方に向かっていったらどこに行きますか。能登半島です。
うーん、
ということはひょっとしたら、うん、その太平洋プレートの先端あたり、
はい、
その沈み込んでるその先っちょ、うん、その西側の端の一つ、
うん、
有馬温泉の地下あたりでだいぶ前から湧いてきてました、数百年前から、
はいはい、
で、うん、京都でも、うん、温泉が湧く道筋を見つけたもんだから、はい、湧いてきました、
うんうん、
だから地震が多いわけですよ、
うん、
地震が多いから、うん、その岩盤が割れて、
はい、
湧いてきてるわけです、
はい、
ね。でだからあの阪神淡路大震災とかああいうあるわけですよ、神戸だって、はい、数々の地震が、京都もそうでしょ、で今今度能登でしょ、
はい、
今でしかもどうも水が原因だってことは分かってる、
はい、
学者が水って言っちゃうもんだから水だと思っちゃうんだけど、どう考えたって温泉ですよあれものすげえ温泉ですよ、
はい、
温まってますから、うん、ものすごい圧力です、うん、それが今能登半島の地下で、
はい、
岩盤を一生懸命割りながら、うん、地上地表に向かって突き進んでるわけです、
はい、
何が起きる。それでこれすごいことが起きますよ多分、
はい、
能登半島、
はい、
一大温泉ゾーンになります。
おお、ちょっともう能登、今から能登半島の土地を、
能登半島よ、
ああ、柳田さんビジネスチャンスが、
能登半島に土地を買って旅館、まあ今もありますけどね、はい、いろんな観光旅館、
はい、
もうちょっと俺能登バブルが起きる可能性がある。絶対湧きますよこれ間違いない。もうあっちこっちであの本当あのあれですよ、あの、はい、アニメサマーウォーズのエンディングみたいな感じで、はい、ブシャーって湧いてくると思うんですよ、
は
い、その地震の後に、
はい、
で本当あの大変な被害は起きると思いますけど、あの地震によってね、
そうですね、
街中とかひっちゃかめっちゃかになる可能性ありますよ、
はいはい、
あのそれで場合によっては水蒸気爆発とか起きますから、
はい、
えらいことになる可能性ありますが、でもその後にものすげえ恩恵が、
うん、
あのもたらされる可能性が出てきてるっていう話を今日は、うん、ちょっとこれここまでの話をしてる番組は多分一つもないと思いますけど、私は今ちょっと自信を持って地震の話をさせていただきました、うん、これを聞いた木田由子さんに感想を聞いてみましょう。どうぞ。
いや、なんで私？
いや、今の話ですか。能登半島ですごい温泉が、有望な温泉がこれからまたさらに出てくる可能性があるという話を私が言いましたわけです。
はい。
ね、
いいと思います。
いいですか。
榎木田さん、ぜひ、
はい。もうビジネスチャンスですから。
はい。
土地買いましょう。
いや、だから、金沢にね、知り合いが何人もいましたね。はい、江ノ島さん、ちょっとうちの会社でちょっとあの重役をやってくれないかって話は前からあるわけですよ、はい、真剣にちょっと行こうかなという、ちょっと思い始めましたね。
本当かしら。
ただこれがね、あと何年でね出てくるかが問題なんですよねこれが、
ね、
これが来年ぐらいにピシッと湧いてくれるならもう
今すぐですね。
今すぐなんですけどね、これがもう何年待ってももう江ノ島お前もうあんたもう80過ぎてるけどまだ湧かないぜって、まだ揺れてるだけでってずっと地震しか起きてないっていう、そうなる可能性もあるのでわかんないですけど、
なぜね、あの地球の時の流れと我々の時の流れってね、うん、
ただこれ何かが、
はい、
そのマントルとそのプレートの境界で起きてることは間違いないんです。これは何か起きてるんです、
うん、
でそれはそのバナーツの法則なんていうそういうぬるいものじゃなくて、
はい、
もっと手前の、
はい、
その日本の尾根と言っていいと思いますけど、うん、そのまあ火山が並んでるわけですよね、うん、だからアルプスとかあそこら辺のところも全部含めてのあの辺りの全ての活火山低圧が、うん、ひょっとすると何らかの その動きを出してくるかもしれないですよ、うん、なので本当にあのこれ言ってみれば日本のど真ん中を分断するような噴火っていうのが、うん、あのひょっとすると起きるんじゃないかっていうのも、うん、まあ前からこれ指摘はされとるんですけど、うんうん、
永田町だけ吹き飛ばしてくれたらね
東京で火山は出ないね。
出ないですかね。
東京で爆発が起きるとしたらガス爆発ですね、はい、東京というか関東地方はどこでも爆発が起きる場所なので、うん、あの要するにポコポコポコポコ湧いてるんですよ天然ガスが。
うん、
あれなんで集めないんだろうっていつも思うんですけどね、う
ん、まあなんか利権があるんじゃないですか。
いやいやていうかね、あの俺が取材に行った先では、はい、農家だったんですけど、はい、農家のそのなんかこう水がポコポコ湧いてる時にそのポコポコポコポコいってるのそれ全部天然ガスなんですよ、はい、それをね上からね蓋をして、はい、であのガス管つないで、はい、で台所まで伸ばしてって、はい、それでガスの火してあと風呂もそれでやってる
無料で
ただただ、うん、いいなと思って、はい、うちは光熱費ただですよ
自給自足です、ね、
もうそれで太陽光パネルでもつけたらもう電気までただになっちゃっていい、ね、全然金かかんないよね、はい羨ましい。でもあのそれあのねあの地下にそのガスが溜まって、はい、電気のスパークかなんかで引火して、はい、建物ごと吹っ飛んだなんていうのはあるんですよ、ええ、千葉であのなんかどっかのなんとか記念館だかが吹っ飛んだこともありますし、うん、それとあの東京で、うん、あのなんていうか スパっていうあの、うん、要するに温泉施設が、はい、その地下室にガスが溜まっちゃってて、うんあのそういうの温泉あの要するにあの引っ張ってるわけよ、はい、その時にその中に含まれてる天然ガスを抜く装置が必要なんだけど、はいはい、それがうまく作動してなくて室内にガスが溜まっちゃって、はい、それが吹っ飛んで確か何人かお亡くなりになったんじゃなかったですかね、うん、何年か前ありました10年ぐらい前ですかね、うん、だからそういうようなものがありましたんでぜひそれで国会議事堂でも吹っ飛ばしていただきたいと本当に思いますけどもね、ということで
本当にやばいわこの番組
ということで、はい今日はちょっと勉強になってると思いますよ。これ、ね、これはあの本当に、うん、その有馬温泉から来ている、うん、そのなんかヒントだと私は思って地図を見てたらそれがどん浮かんできてるんですよ、はい、なのであの本当にぜひねあの金沢とかの旅館をね、はい、経営している皆さん榎木田さんをねスーパーバイザーに今こそどうでしょうか、うん、私あの特急サンダーバードでいつでも行きますから新大阪駅から
いや在来線で大丈夫です在来線で
だから在来線で
普通車で
普通車でも行けますよ別に
ただ自由席で行きましょうね、ま
あ、全然構わないですよそうですで全然俺電車乗るの全然嫌いじゃないし、3時間あもう5時間ぐらい乗ってても全然平でもないので、喜んで、行きますよ
青春18で行きましょうね
オッケーオッケーだんだん金沢ぐらいまでやったら何の問題なのあのもう楽勝楽勝楽ちん
絶対指定席取ってますよ別払いでね
まあね時間時は金なり
だ、ね、絶対からそうなんでしょ、う
んはい、それで北陸新幹線が開通すればもうますますね
皆さんのご寄付でね
そうですあの本当にあの皆様本当にあの熊本の県も
あの本当にもうそろそろ2人をこう降板してこの番組卒業ですかもうあの PR する手段を失うことになりますけどいいですか、ね、
どこのお払い箱かしら
どこの事務所みたいになんかあるんですか、そういう脅しを
立候補やめますかこれいいですね、あの平上優子の立候補やめますかっていう番組をつけるのがいいかもしれないですね
なんで私を加担させるとですか
いやあの前島君に対する恨みをねここであの晴らしてもらう
なんかくだらないこと言い出したらね立候補やめますかって言ったらそうそ
う QIC 番外編キャインって言うんですね
そうそうです、ね、分かった今度から前島君にやられたら立候補やめますかって言えたんですね
ほんまにやばいな、お前
もしくはねこう離党しますかっていうのもいいね、ひどいまあ歴史的事実ですから ね、ということで、
すげえな、
ね、
本当にね
お送りしております
やばいわもう、はい
本当やばいぜやばいぜ、やばいぜよ
一旦 CM に行きましてこの後はパラキル今日はもう柔らかいコーナーでお送りしていきます一旦 CM です
IQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQI
声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。